京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会をより良く生きる人たちをゲストにお招きして、具体的な活動やその思いを紹介していきます。この番組ではソーシャルな活動情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは藤本薫です。そして、
はい、どうも皆さんこんにちは、京都 NPO センターの向井直文です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな入り新鮮ですよね私たちも。
そうですね。
この番組、これまで京都ハッピー NPO として続けてきたんですけれども、
はい、
番組も20年を、
そうなんですよね、
そうなりまして、はい、その区切りでリニューアルをいたしまして、
なんと、
そうなんです、今回リニューアル1回目の放送となります。番組タイトル京都ソーシャルウェーブでございます。
はい、
ちょっと新しくなった気が私たちとしてもいたしますよね。
はい、心機一転で、はい、心も、はい、
そうです、まあ、ラジオなので電波の波としてのウェーブという意味もあるし、
う
ん、京都や地域で活動されている方々の起こす新しいムーブメントの波も込めてこのタイトルをつけましたので、はい、皆さんこれからどうぞ一緒になってウェーブを起こせるような番組にしていきたいなと思います。
やっていきたいですね。はい、
はい、では向井さんも改めて地域一点でよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日のゲストを向井さんからご紹介いただけますか。
はい、本日のゲストはですね、京都芸術大学アートプロデュースコース、まあ、非常勤講師やっていらっしゃいます梅山浩介さんと、その学生さんであります西谷沙耶香さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんか、はい、ゆらゆらしてる。
ゆらゆら
波乗ってくれてますね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ梅山さんからもご自身のお声で出していただいて、はい、ご紹介お願いします。
はい、皆さんはじめまして、京都芸術大学で、のアートプロデュースコースで非常勤講師をしております梅山浩介と申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。そして今回一緒にお越しいただきました、
はい、京都芸術大学アートプロデュースコースの4回生になります西谷沙耶香です。今日は特等席でリスナーしてます。よろしくお願いします。
参加型リスナー、
リスナー参加型リスナーですね。
はい、ありがとうございます。この番組割合市民活動であったり、うん、NPO の方に、うん、ゲストにお越しいただくことが多いんですけれども、今回は大学の先生、はい、
そうですね、
はい、お越しいただいた理由としては向井さん、はい、
理由ですか。まあそれはですね、まあ今まではその NPO とか市民活動というのに特化してた番組だったというところもあるんですが、はい、まあ心機一転して、そのソーシャルなところの活動に関わっている人たちっていうふうに、まあすごく視野を広げた形にさせていただきました。でその中でですね、私の中でもこの梅山さんのやってること、まあ紹介は大学の先生で紹介しましたが、それ以外にやっている活動の内容が本当にありとあらゆるものすごい数のプロジェクトをやっているってところで、一体何者なんだっていうふうに思えるようなものも出てくるような、そんな方なので、ぜひぜひここでですね、お話を聞いていただいて、そこから見えてくるソーシャルの部分というところも感じ取っていただけたらなというふうに思って、はい、お連れしました。
じゃあ多分いっぱい語っていただくことがあるから、まずじゃあ西谷さんから見た、うん、梅山さんのについて聞いておこうかな。
ひゃーって言った
全部入ってるから。
なんか自分がやりたいこととかはすごい話聞いてくれて、いろいろ受け入れてくれて、うん、なんか自分のその行く末の予想とかもすごいなんか面白いワクワクすることを話してくれたりとか、目の前のこう一歩踏み出すところとかもアイデアくれたりとか、すごい自分がワクワクできることを話してくれてありがたいです。
めちゃくちゃいい先生。
なんかどんどんハードル上がってくる。
梅山さんそうなんですか。
そうですね、なんかまああの授業も、まあ、もちろん持ってるんですけど、はい、結構授業以外のことをしてる時間の方がひょっとしたら長いんじゃないかっていう気持ちに最近なってます。
まあ、いろいろされてらっしゃることがあると思うんですけれど、こう、まあ、一番にじゃあご紹介いただけることとしては、
はいはい、最近よくやってる活動としてはストックという活動があって、はい、あのアルファベットで書くと、S、ちょっと変わった綴りなんですけど、
はい、
STOQ、 Q はクエスチョンの Q ですね、 Q で UE と書いて、まあ、ストークみたいなこう発音になんか見えちゃうんですけど、ちょっと造語でストックと言ってるんですけど、まあ、端材とか廃材がいろんな、まあ、企業さんとかでものづくりしてる現場でたくさん、まあ、こう産業廃棄物としてこう出てしまうので、まあ、そういったものをなんかもっと新しく面白いことに使えないかっていうので、そういったものをこう捨てるんじゃなくてクリエイターの方だったり、まあ、福祉施設のこう仕事づくりだったり、そういったと、まあ、アーティストの人のこう作品の一部だったり、まあ、そういったことにこうマッチングしていくっていうプロジェクトを最近はよくやっております。
結構その端材とかっていっぱい あるもんなんですか、出てきちゃう。
そうですね、めちゃくちゃ出ますね。んで、うちで扱っているものも例えば生地とか、まあ、ボタン糸といった、まあ、手芸用品は非常にこう多くて分かりやすいんですけど、
はい、
他にもガラスとか鉄とか木材とか、あの結構いろんなものが材料としては出てきますね。
へー、そうしたものを、まあ、利用されずに残っているものを見つけ出して、
はい、そうですね、まあ、見つけ出すというか、まあ、いろんな企業さんからちょっとこういうこと困ってて、なんか活用方法を一緒に考えてくれませんかということで、まあ、ご相談を受けて、一緒に考えるみたいなことが多いですけれども、
その一緒に考えるっていう部分はね、なんかこう、うん、ただリサイクルをする場として以外の機能もあるような気がいたしました。
うん、そうですね、あのこの間もこの間というかちょうど今クラウドファンディングやってあるんですけど、
はい、
京都のホテルを経営されてる会社さんが、なんかそういうちょっと SDGs 的な名目もあって、なんか新しい商品作りたいっていうので、なんかうちでその取り扱ってた岐阜県から出たあの遮光生地という、まあ、光を遮る生地があるんですけども、車にもともと使われてるやつなんですけど、そういったものの、まあ、B 品でこうちょっと商品にならなかった分をそこがこう使ってくれて、今バッグを作って、今クラウドファンディングで今ちょっと本当始まったばかりかなとかがあったりします。
へ、
まあ、そんなのを仲介するっていうんですかね、商品企画みたいなことは向こうでされてるんですけど、
じゃあ全国の人が、まあ、あのアクセスされるし、物も全国集まってくるような感じなんですか。
そうですね、まあ、関西圏の方が圧倒的に多くはありますけど、うん、はい、まあ、遠方も岐阜とか名古屋とか広島とかはあったりします、
うん、そんな遠くから来てるんだ、広島とか、ね、
はい、
意外、
広島はテントの生地を今
楽しそう
活用方法
そうなんですよね、聞いてたら楽しそうなんですよね、ずっと話してる表情もそうですし、どういうそれもやってはるモチベーションというか動機みたいな部分はどういうところにあるんでしょう。は
い、いくつかあるんですけど、まあ、一つはそのものづくりするときにも、例えばまあ企画があってこういうものを作りたいから材料をこう集めるぞっていうふうに、まあ、進めていくことも多いと思うんですけど、ここでやってる場合はどちらかというと、こんなん余ってんねんけどこれでなんかできひんやろかっていうふうに、結構ものありきで始まる企画というか、割とでも個人的にはそういうところから始まる発想とかアイデアって結構面白いなと思ってて、本当なんかその予想もつかへんものが結構生まれたりすることがあったりするので、まあそういうなんか普通にやってたら誰も思いつけへんようなことが生まれるきっかけになるのが面白いっていうのもあったり、あとはまあそれを通じて、それがものをまあ作る工程とかでまあ仕事が発生するので、まあ、そういった仕事作りみたいなことにもつなげて、まあ、結構福祉施設の方はよく買ってくださったりするんですけど、まあ、そういう現場で仕事作りにそういうのがつながるみたいなことも、できたらいいなと思ってちょっとやって、そういうプロジェクトをやってます。
はい、ありがとうございます。ここまで伺って、その向井さんの面白ポイントみたいなところも なんだろう、言葉にしていただけたら、
向井さん面白いポイント、
そう、はい、
宮さんの面白いポイントですか。まあその何ていうかな、ありきたり、まあ要は出来上がっているもの、完成品というもの自体に対してはあんまり興味を示さなくて、未完成っていうものだったりとかっていうところに対してなんかワクワクするっていうところがかなり僕にとっては面白いなって感じててですね、そこがやっぱりそういう端材とか廃材っていうところにつながっていたのかなというふうにすごく感じてたりもします。でそのやっぱり端材っていうもの、廃材はもう捨てると決まってるけど、端材って完成品を作る上で削ぎ落として残ったものだったりするんで、もうメーカーさん自身は本当にどうしていいか分からへんっていうものなんですよ。でもそれが違う人の視点で見るとすごい宝物に見えるじゃないかっていうことを数々やってきたというところがあるので、宮山さんはだからやっぱりそういう現場も見てきてこられてるので、なんかやっぱりそういう視点がすごく育まれてるというところがもうなんかもう変わってるけど面白いなっていうのはすごく思ってます。
そうですね、結構今大阪の九条っていうところにアトリエがあって、そこにいろんな企業さんからお預かりしたその端材廃材を、まあ、ショールーム的に置いてあるんですけど、まあ、並んでるものがだいたい普通のお店で売ってないものばっかりなんですよ、
うんうん、
それこそステンドグラスを削った時に出るガラスのかけらの端材とか、
あ、名前が付けられないものですね。
とか、うん、あと、まあ、生地とかもロールで作ったやつで風呂敷なので、はい、風呂敷の部分をカットして、本当のバームクーヘンの耳みたいに生地の端っこがそれこそ5センチぐらいの幅の50メートル分ぐらい巻かれたやつとか、それどうすんねんって話もあるんですけど、でもまあ売ってあんま普通のお店に売ってないだけに、なんかこう創作意欲を結構かきたてられるというか、そういうのはありますね。
それはそのどうなんでしょうね、もったいないみたいな精神以外のこう何ができるだろうかみたいなワクワク、
それ
こそ、
はい、そう、うん、そうですね、その、まあ、もちろんもったいないもあるんですけど、まあ、もったいないっていうこと以上に何これ面白いねみたいなことの方がワクワクの方がだいぶ勝ってますね。
なんかできるんちゃうかみたいな感じのか、
う
ん、
そうです、そうです。
それを梅山さんだけじゃなしにいろんな方がそう思ってストックに集まるっていう、そこのなんかこうバーのに秘めた面白さみたいなものも何かこう言語化していただくとすると、
はい、本当いろんなジャンルの方が来てくださるのが、
はい、
個人的に面白いなと思ってて、それこそアーティストで作品作ってるっていう方が作品の一部にみたいな形でアクリル板買っていったり、木買っていったりとか、プラスチック買っていったりとかされることもありますし、例えばハンドメイドやってる作家さんで、まあ、こうネットで売ったりマルシェみたいなところに出したりする時のなんかディスプレイにこれ使えるなとか、もちろん商品の材料にこれで何か作ってみようかなみたいな風に、なんかこう ものこれ欲しいから来たっていうよりは何かあったもので何作れるやろみたいに考えて買っていってくれはったりとか、あとさっき言ったこう福祉施設で、仕事作りとかをされてる方もいらっしゃれば、あとは、子ども向けのワークショップとかを、まあ、例えばまあ工作教室だったりアートのワークショップだったりみたいなことをされてる方が、それになんか材料として使えへんかな、これ子どもが触ったらなんか面白いことしそうやなみたいなんで買っていってくださったりとか、結構いろんな方が本当にバラバラっと来てくださるのがなんか雑多で面白いなとは思ってます。
いや、こうやって伺っていると、うん、本当にいろいろな方とその商品の売り買いだけじゃない会話をたくさんされてますよね。
そうですね、うん、それはしてますね。やっぱりなんかこう、例えばそういう企業さんからこれ使い道ないですかって言われて、僕一人でこう考えてもやっぱりなんか思いつく範囲ってすごい限られてるので、それこそなんかいろんな人がそれをもうみんなで寄ってたかって
料理してくれ、
はい、ちょっとなんかもう大喜利みたいなノリでこんなのできんじゃんみたいな、知らんけどみたいなノリで考える方がなんか面白いアイデアがいっぱい出るというか、
梅山さんのお話まだまだ後半でも伺っていきたいと思いますが、はい、そうですね、あっという間に前半の時間が過ぎてしまいました。ここでミュージックブレイクです。今回曲をセレクトいただいたのでご紹介をお願いします。
はい、はい、アーティストはゆらゆら帝国で、曲名がゆらゆら帝国で考え中です。
京都ソーシャルウェーブ、 本日は梅山浩介さんにお越しいただいてお話伺ってます。ちょっといろいろなことをやってあるから肩書きは省きましたが、は
い、ありがとうございます、
はい。前半ではストックでいろいろなことがこう実験的に大喜利みたいな形でみんながあれやこれや物もアイデアも集まる、そんなお話を伺いました、
はい。
そうしたことをこうされるに至る背景の部分後半では伺いたいなと思います。
はい、わかりました、
はい。そもそもどういうきっかけで思い出、
はい、きっかけは、もともと今はちょっとフリーランスで仕事をしてるんですけど、はい、まだフリーランスになって1年目なんですね。でそれより前は16年ぐらい職業訓練学校で、
はい、
その職業訓練のプログラムを企画するという仕事をずっとやっておりました。もともと公的な施設で、今はもう民間に変わってるんですけども、まあ、そういう公的な色っていうのをずっと残したままやっているので、まあ、ある種こう NPO 的な団体として、まあ、ずっとやっていったんですね。でそこにまあ来られる方はもちろんいろんな方来られるんですけど、いわゆるこう、まあ、例えば発達障害を持っている方とか、例えば引きこもってた経験があるとか、不登校だったとか、まあ会社で働いてたけどちょっとこうメンタルダウンしちゃって、なんか今復職を頑張ってるとか、まあ、そういうふうにこう、まあ、何かしらちょっとこう課題を抱えた方というか、が来られることがすごい多いところで、で、まあ、そういった方がこんな風に次したいんやみたいなことに役に立つようなこうスキルを学ぶ講座だったり、もしくはなんかそういうのが一般に合わせるのは王道みたいに合わせるのが難しいから、その人らしさを生かしたまま働くにはどうしたらいいかみたいなことを一緒に考えるようなこととかみたいなことをずっと、まあ、してたので、まあ、そんな中で、まあ、別に社会の側というか、いわゆる王道的な働き方に全員が全員合わせる必要ないよなみたいなところもずっと強く思ってたので、こういうなんかストックみたいなことをすると、まあ、なんか仕事をまあ作れるという側面もあるなと思っていて、本当なんかその、まあ、ストックやる前からそういう仕事作りとか、なんかそういう例えば何かしらそういう、まあ、デコボコがある方だったりとか、なんかこういいとこ悪いとこの差が激しい方とかみたいな方の、まあ、いいところの部分を生かしたような働き方ができるような多様な環境の職場ってもっとあったらいいのになみたいなのをすごく強く思ってたので、
はい、のあるものに自分を合わせていくというよりも、自分があって、はい、そこにから何ができるか、
そうですそうです、はい。で結構皆さんもなんか合わせなあかんみたいな気持ちをすごく強く持ってこられる方ってすごく多かったので、別にそれをなんか否定するわけではないんですけど、別に選択肢はそれだけじゃないよなっていうのもあって、でも一方でその多様な職場環境でそこまで多様ではないので、現状というかだいぶ変わってきたとは思ってはいるんですけど、ね、なのでそういうなんか環境をもっと多様にしていったり増やしたりみたいなことをしたいなっていうのは、まあ、昔から結構強く思っていて、まあ、その流れの中でまあストックみたいなことでそこになんかつながるんじゃないかなみたいなことから始まったのが、ちょっと10年ぐらい前にこのプロジェクトを始めたきっかけの一つですね。
とりあえずじゃあこう、社会の中の困りごとみたいな部分にすごく、はい、対峙してきたような、
ね、そうですよね、
そうですね、なんかそういう割と16年間は結構そういうシーンが多かったですね。
向井さんは、
はい、
もう梅山さんとは結構長いお付き合いというふうに聞いているんです、
そうですね、結構長いですよ。っていうか僕が多分梅山さんを知る前から実は梅山さんは僕のこと知ってたみたいんで、はい、実は僕昔、まあ、バンドをやってた時期があって、
はい、
そのバンドのライブにお客さんとして実は来てたらしいんですよね、
はい、
はい、だからそれで数えたらもう何年前になるのかもう分からへんよね。
そうですね、でも学生の頃なんで17、18年前とかじゃないですかね。
わあ、そんな前か
その時からも梅山さんの何かこう通ずるものみたいなのってあったりするんですか？
そうですね、まあ、その時は音楽サークルを、まあ、大学に学生をしながら、
はい、
まあ、していて、で、まあ、その音楽サークルもちょっと特殊なサークルで、音楽サークルってこう演奏するような軽音部みたいなイメージが強いんですけど、はい、演奏するっていうよりはなんかこう聞く側のサークルで、聞くのがメインみたいな、
聞くサークル、は
い、まあ、どういうことかというと、まあ、その売れてる音楽がいい音楽っていうよりは、別にその売れてる売れてないに関わらず自分たちがいいと思うものを なんか世の中にもっとどんどん発信していこうみたいな思いを持った、まあ、サークルで、
はい、
まあ、ちょっとそういう意味では少し NPO チックなというか市民活動チックなところもあるんですけれども、
はい、
そういったところでいろんなライブハウスに日々行き、なんかおこれいいぞっていうやつがあったら CD を買って音源を買って帰りそれをみんなで聞いてフリーペーパーで紹介したりネットで紹介したりとかみたいなことをするみたいなことをずっとやってましたね。
そこでランキングを、ね、発表してたんですよ毎回
しっかりしてるんですね。ランキング発表もして
ランキング発表の中になんとうちのバンドがそう採用されて1位取ったことがあったんですね。
おめでとうございます。
そうなん
ですよ。
それはもうびっくりしてなんでうちがあったなって思ってたんですけど、まあ、そのおかげであの大阪の芸大の学生に呼んでもらえて、
実は、そんなこと
はあります。もう本当にお世話になりました
。
なんかでも先ほどもおっしゃってましたけれど、こうあの社会的な売れてるとか売れてないの価値観じゃない部分のこれが好きなんだみたいなのをこう言葉にする、はい、表現する、将来伝える、共有するみたいな部分も、はい、は今もあの、ね、冒頭でも西谷さんがこう話をすごく聞いて引き出してくれるみたいなことを通ずるなっていうふうに思いました。
は
い
は
い、
ああなるほど、なるほど。そうですね、なんかこう最近なんて言ったらいいかな、そうこう自分のな好きなものっていうか思ってることとかのもっとなんか自分の言葉でというか、結構なんか誰かの言葉でこう語るみたいなことが結構なんか多いなと思って、もちろんその社会的なこともそうで、なんかこういわゆるいいなんか社会的にいいことってなんかこうまるっとした表現に結構なっちゃうこととかも多いなと思ってて、
うん、
ちょっとなんかうまく
言えないですけど、角が取れちゃうというか、うん、
で要はなんかこう、まあなんかちょっとトゲのある言い方かもしれないですけど、なんか聞こえがいい表現にこうなっちゃいがちというか、
うんうん、
別にそれは別に否定するわけじゃないんですけど、
はい、
もっとなんかその中にある自分はなんか他の人はあんまこの話せえへんけどこの切り口からこのことめっちゃ好きやねんとか興味あんねんとか、うん、みたいなことの方がなんか僕はなんかすごい面白いしなんか響くなと思っていて、うん、なんかもっとそういったところをみんながもっと表現どんどんしていったら面白いのになっていうのはすごくありますね。
そこは結構、まあ、私も耳の痛い話というかそこに悩む人ってたくさんいたりするのかな。
あ、そうですね、まあ、悩んではるのかどうかはちょっとよくわからないですけど、
はい、
例えばちょっとまあ別でやっているプロジェクトで、うん、なんか今学び方っていうのを研究してるんですよ、
はい、
急に何の話をするんですけど皆さんこう自分に合った学び方ってなんか自覚あります？うん、なんかこう、うん、これ新しくできるようになりたいとか、これちょっと勉強したいな、まあ、資格取りたいなでもいいんですけど、と思った時に、
うん、
なんか自分はこういうパターンでやったらスッとなんか入ってくる、テンション上がるとかでもいいんですか。
高校の時にすっごいやっぱりその勉強はあんまり好きじゃなかったんだよね本当は、
はいはい、
でもどうにかしてこれを覚えようと思った時になんかいろんなことをやった記憶があって、なんか一回全部自分なりの、あのテキストを作るみたいなことをやったことあったんだけど、でも結局それを作ってる間にあのテストがもう前日まで迫ってきてくるから結局頭に入らないとかそんなことがあった
それは合わなかった
合わなかった。
なるほど。
ポケットコンピューターってやつでなんかベーシックを習ってたから、それでゲーム化したらいけんじゃないかって言ってやってたら、そのあの完成をあのする前にあのテストが近づいてきてしまって、結局ゲームも完成せずに自分も勉強できてないとかそんなこともあったりとかまあありましたよ。
それでも時間を読み間違えなかったらうまく機能してたの
かもしれないね。
そこの探求する間もなく来てしまった感はありますね。
ああなるほど。その例えば僕のねちょっとまあ友達でちょっと変わった人がいてて、なんかこう資格の勉強するっていう時になんか友達と一緒にまずなんかそれをプロジェクトにして、プロジェクトの名前をつけてロゴを作って T シャツを作ってそれを T シャツ着て頑張るっていう
T シャツ作
る、まあ、周りくどい人がいるんですよ、
はい、
でも僕そのなんか学び方すごい素敵やなと思って、
うん、
なんか遠目まあ、旗から見たらもう遠回りにしか見えへんけど、
うんうん、
その子にしたら最短距離みたいな、
うんうんうん、
あそれはすごくわかる、
うんうん
うん、そこを大事にしたいという気持ちがすごくわかります、
うん、でなんかいろんな人にとってそういう学び方のパターンってすごいたくさんあるんだろうなと思って、いわゆる学ぶってなったらじゃあ、ま、 学びこう学校に行きましょうとか、なんか資格のを取りましょうとか練習しましょうだけじゃなくって、その人に合った学び方ってもっとあるんじゃないかなと思って、うんうんうんうん、なんかそういうパターンを研究するっていうのを今ちょっとやったりしてます。
ちょっとその研究読んでください。
そのやっぱこう自分のわからない良さとか学びのぴったりくるものとかをこう梅山さんを引き出してくれる方なのかな。
いやどうでしょうね。まあでもあのそういうことに意識ばっかりが言ってるんで、人よりはできるかもしれないですけど。
はい、もうあのそろそろお時間が近づいてきたんです。はい、最後に梅山さんから、はい。何か一言ください。
一言、そうですね、まあ、ちょっと前半で話したストックのプロジェクトは、まあ、大阪でも京都でもいろいろやったりはしてまして、はい、特に、この春から、新しく一つプロジェクトが始まるんですけど、端材廃材を、まあ、こちらから無償で提供するので、これを使ってアート作品を作って、展示しませんかという公募展を、これから募集をちょうど始めるところなので、もし興味ある方は、はい、あのホームページとか見ていただけたら嬉しいです。
端材クリエイター大募集中。
はい、
はい、大募集中です、
はい、あとはまあそのアトリエもちょいちょい開けたりしているので、うん、インスタグラムにこの日空いてますみたいなことをストックのところによく書いているので、まあそういうのを見てちょっとなんかそういうの興味あるなっていう方は見に来ていただけたら嬉しいです。
はい、はい、本日はありがとうございました、はい、もう多分話し足りないことがいっぱいあると思うけどまたぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。
はい、またではリスナーの皆さん、次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。